鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は愛知県長久手市の愛・地球博記念公園内で行われたジブリパーク新エリア魔女の谷での鈴木さんの囲み取材と開園式典の模様をお送りします。開園式典の登壇者は愛知県知事の大村秀明さん、株式会社ジブリパーク代表取締役社長の大島宇一郎さん、愛知県議会議長の石井良樹さん、長久手市長の佐藤由美さん、ジブリパーク監督の宮崎吾朗さん、そして鈴木さんです。
愛知県知事の大村秀明です。主催者を代表いたしまして、御礼のご挨拶を申し上げたいというふうに思います。いよいよ今日3月16日土曜日でございます。ジブリパークが、この魔女の谷エリアがオープンをして、まあ、一番大きなエリアがこの魔女の谷エリアでありますが、オープンをして5エリアフルオープンということになりました。心から御礼申し上げます。まあ5エリアね、オープンいたしましたが、まあ、それに加えましてね、公園事業としてですね、あのエレベーターがあり、灯籠門、ね、100年前の、ね、料亭稲本楼門があり、そしてまた猫の城遊具があり、それからですね、今日からまた猫バスもね5台、走って、いただきますしね、今日からまたあそこにありますあの魔女の谷の見える展望台も、公園施設それも5つちょうどあそこなんです、見えるとこね、あのオープンいたしますので、まあ、この5エリアプラス公園のさまざまな施設、それからですね公園内にベンチとかにね、あのメイちゃんの忘れてきたトウモロコシとかそういったものを含めた、あのそうしたジブリの忘れ物みたいな、あのそういったモニュメント、ちっちゃなモニュメントがですね15ありましてね、まあ、そういう意味ではこの公園全体を、愛・地球博記念公園全体を見て回ってもらえる、そういうですね、もう世界にないような公園ができたなと思ってね、嬉しく思っております。いや、いろんな人に聞いても、いやこんなことないと、いやアメリカの人に聞いてもね、フランスの人に聞いてもこんな公園はないと、綺麗だとということを言っていただいてね、嬉しい限りでございます。まあ、そういうことができましたのもですね、まずはあのスタジオジブリの鈴木プロデューサー、そして宮崎吾朗監督、中島副社長はじめですね、ジブリの皆さんのお力添えをいただいたということであります。でちょっとだけ経緯申し上げますと、2005年の愛知万博のさつきとメイの家がまあご縁ではありますが、一番のご縁はね、やはりあの2015年に万博10周年のイベントをここでね、花と緑の、博覧会ということでですね、やりました。でその折にね、やっぱり人に来ていただくためにはなんかアトラクション欲しいなということで、私はあの鈴木さんにお願いをして、ジブリの、なんかやってとかお願いして、その時やっていただいたのがジブリの大博覧会でございましてね、でそれをやって、まあ、盛況だったんですけど、じゃあいろんなものを作ったけどこれどうするんですかと言ったら、いやあの置く場所がなくて困ってんですとこう言われるので、じゃあ倉庫を作りますかという話からですね、だんだん広がっていって、まあ、いろんな紆余曲折ありましたが、ジブリの大倉庫を作り、いろんなアトラクションを作っていこうということで、この、万博をやりました愛知は記念公園にジブリパークを作るということで合意をしたのが、2017年の5月ということでございました。その時はですね、あの五郎さんともよく話するんですけど、発表した6月は紙切れ1枚やりますっていうだけで、何をやるかもまだ何も決まってないというところからですね、案をどんどん作っていただいて、まあ、特にあの五郎監督にはですね、アーヤと魔女昨日やってましたけどね、あの金曜ロードショーで、映画を作りながらジブリパークも作るという二足のわらじでですね、あのみんなで倒れちゃうんじゃないかって心配してたんですけど、あのやっていただいて、この GO エリアのデザインから、先ほど申し上げたいろんなあの公園施設のものから全部ですね、全部あの五郎さんがまとめていただいたということでございます。でそもそもね、スタジオジブリさんの映画にはね、やっぱり人生き物地球に対する愛がね、もう詰まってると、だからちょっとハリウッドの映画とはちょっと違いますよねというところのものと、2005年愛知万博の自然の英知、 また人、生き物、地球に対する愛というのがまさに私はね、シンクロしてマッチするという思いでですね、万博の理念の継承をしていく、未来永劫をね語り継いでいただける施設としてのジブリパーク、これが万博公園とこうマッチできるなと思ってね、これまで取り組ませていただきました。ようやくですね、あの構想発表から5年5ヶ月で、1年半前のジブリパークの一期オープン、6年9ヶ月で、このフルオープンということになりました。多くの皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。そしてこのジブリパーク、そしてあの、愛知県記念公園をまた拠点といたしましてね、世界中から多くの皆さんにお越しをいただいて、また国内外、多くの皆さんにお越しをいただいて、またここでねいろんな出会いと巡り合いと、そしてまたあのイノベーションがね、また巻き起こっていくことを、大いに大いに期待をいたしております。どうかこれからもですね、未来永劫愛知県記念公園ジブリパーク、皆さんにね大いに可愛がっていただきますように、心から、お願いを申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。今日は本当にどうもありがとうございました。
スタジオジブリの鈴木です。ちょっと特別の考えがあります。あのさっき知事の方からね、6年9ヶ月あ実作業にそんなにかかったのかと。でまあ、そういうことで言うと本当手前味噌なんですけれど、ジブリの宮崎吾朗が本当に頑張ったんだなと、まあ、ちょうど昨日もね、まあ、ある会合があっていろんな話をしてたんですけれど、ね、6年9ヶ月、まあ、つまり約7年なんですけれど、ちょうど宮崎駿が君たちはどう生きるかってあの映画を作るのにね7年かかったんですよ。そしたら同じだけ吾朗君の方もですね、実はここを作ってたとという話をしたら、吾朗君から抗議が入りまして、あの映画も作ってましたあそうかっていうことでね、もうこれしょうがないの、そうか忘れてたって話になって、ちょうどね先ほどの ご説明にもあったんですけれど、まあともあれ、あの本当手前味噌になるんですけれどね、あの本当吾朗君頑張りましたね。それと同時に改めて親父とね、親父さんと吾朗君ってやっぱり似てますね、いろんな面で。まあ、これ言い出すとキリがないぐらいなんですけれど、工期を間にねちゃんと間に合わせるとかねそれだけじゃないんですけれど、本当いろんな意味でねお父さんと似てる、本人は嫌がるかもしれないんですけれど、僕は改めてそう思いました。まあここでそれをねペラペラ喋ってもしょうがないんで、それ以上喋りませんけれど、まあともあれ出来上がったばかりでございます。そうするとこの後ね、本当ここへ来るまでもね、さっき知事の方からご説明ありましたけどね、いろんな方のお世話になってここまでやってこれたんですよね。本当にやっぱりいろんなね、まあ連合体、それでこのジブリパークっていうものができる、それでまあ、やってきたわけなんですけれど、多分こっからが実は一番大事ですよね。あのそれぞれね、まあ先ほどもね知事の方から出ました、やる側から言うとそれこそ愛知県知事の、ね、愛知県っていうところがあって、それで、まあ、ジブリがその招聘を受けて、まあ、それを手掛ける、そして運営の方は中日さんにねお願いをするってことでやってきたんですけれど、おそらくこの3つがですね一つになるのに多分まだまだ時間を要するのかなと。でもそれが多分このジブリパークのね、まあ発展という言葉がふさわしいのかどうかわからないですけれど、いい、もっともっといい場所になっていくきっかけになるんだと思います。まあご承知の方も多いと思います。僕はあの愛知県ね、実は名古屋の出身でございまして、最初ここにね、まあ、パークをやろうってことになった時、まあ、本当のこと言うとね、まあ、どっかで僕行ったことあるんですけど嫌だったんですよね。でなんでかって言ったら自分名古屋出身で僕がいて、ほんでここでパークをやるって言ったらね、鈴木が何か言ったに違いないと思うね、絶対間違えられる、まあ、誤解を受けますよね。でまあ言ってたら吾朗君がある日、まあ、そのいろんなね申し出があった中でこの名古屋を選んだ時ね、まあ、これも一つの運命かなと思った次第でございます。ともあれ、そのさっき言った、まあ、とりあえず、まあ、こちら側のサイドの話ばっかりしてもっと申し訳ないんですけれど、まあ、愛知県、そしてジブリ、そして中日新聞、支え合い、もたれ合う、多分この関係ができるのにある時間を要するんだと思います。これからも皆さんよろしくお願いいたします。
続きましてジブリパーク代表取締役社長 大島宇一郎よりご挨拶申し上げます。
宮崎駿監督作品君たちはどう生きるかがアカデミー賞を受賞したという大変おめでたいタイミングにです、鈴木プロデューサー宮崎五郎監督をはじめとして、スタジオジブリの皆さん、ジブリパークのオープンも重なって大変おめでとうございました。僕がいてドラゴンズの話をしなかったことはついぞこの方ないと、知事がいて名古屋出身の鈴木プロデューサー、ちなみに鈴木プロデューサーはドラゴンズの公式ファンクラブの会員番号1番でいらっしゃいますんで、でも今日はここでちょっとドラゴンズの話をし続けるわけにはいかないので、これからの活躍を楽しみにしていただいてですね、まあ知事から熱い熱い未来永劫にというお言葉をいただいて、このパーク全体のお話をいただきました。今回オープンいたしますこの魔女の谷ですが、まあご覧いただいたこの五郎監督の本当に力のこもったで作り上げた施設がですに加えてですね、グルメグッズ類も豊富にご用意をさせていただきました。ちょうど真後ろにグーチョキパン屋があるな魔女の宅急便の作中で描かれたようなパン、それにナポリタンやらウイローを加えると、ナポリタンは多分五郎監督がすごく好きだからじゃないかと思うんですけど愛知らしさを取り入れたオリジナルの商品もご用意をさせていただきました。後方にあります空とボーボンというレストランでは、まあ、パイキッシュ、オーブン料理を中心として、皆様にお楽しみいただきたいと思います。左ってあれだな、ホッティンルーフってあそこにかわいい店舗がありますけれども、ここではあの猫の手をかたどったパンで、ソーセージを挟んだホットドッグと、まあ、いろんなものをご用意させていただいております。13人の魔女団というショップもご用意をいたしました。魔女の盾の建物やアイテムをモチーフにしたグッズ類を豊富に取り揃えております。グルメグッズともにご来園いただきました皆様に十分にお楽しみいただけるものだというふうに思っております。知事からは未来永劫にという指示をいただきましたが、我が社のスローガンは100年後も愛されるジブリパークを作ろう丸です。とりあえず目標100年と定めてみました。未来永劫と宣言する自信はなかったのですが、知事から力強いご支援いただきましたので、これからも目標に向かって、いろいろと取り組んでいきたいというふうに思います。本日魔女の谷の開園をもちましてご家はフルオープンということになりますが、我々にとってはこれからが、大切な時であります。本当にジブリパークが未来永劫を発展、皆様に愛していただけるように、皆様と一緒に連携を深め、その使命を果たしていきたいというふうに考えております。最後に、ご列席の皆様のご多幸と引き続きのご支援をお願い申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
続いてご来賓の方々を代表いたしまして、愛知県議会議長石井良樹様からご祝辞を頂戴いたします。
本日この素晴らしい日に魔女の谷のエリアがオープンいたしますことを心よりお喜びを申し上げるところであります。私は地元議員でありますので、ここに至る間地元のたくさんの声と議会のたくさんの声をたくさんたくさんいただいておりましたので、本日この日を迎えられること感慨ひとしおであります。まあ、よく考えてみると、このジブリパークの分母であるモリコロパークは、ある意味特殊な公園、今風に言えばサスティナブルな公園であり、青少年公園と言われる時代はロボット館があったりプールがあったり、子どもたちのワクワクを創出してきた公園であり、万博の際は今度は子どもから大人まで多くの皆さんを感動享受した公園で、そして今後この5つのエリアがオープンすることによって、世界中の人たちが感動を享受する公園へと常に変化をし続けた公園であると思います。特にこの魔女の谷のエリアは他のテーマパークと違って、本物の自然の中で作中に出てきたディテールにこだわった触れることのできる本物の調度品がたくさんあります。きっとここの住民は訪れる人たちでありますので、たくさんの方々が来ていただくことによって、その調度品は重みを増したり色合いを変えたり、さらにはこの本物の自然が四季を彩ることによって、たくさんの人たちが何度でも来ていただければなと思います。どうぞ世界中の多くの人たちがジブリの本気と愛知の本気をここで感じていただければ非常に嬉しく思うところであります。結びとなりますが、我々議会もここがオープンしたら終わりではありませんので、 またしっかりと努めてまいりながら愛知県全体の観光周囲に努めてまいりますし、また本日関わる多くの皆さんのご健勝とご多幸を、そしてまたさらなるご活躍を心にご祈念を申し上げまして、簡単ではありますが一言お祝いにあたりご挨拶に返させていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございます。
続きまして長久手市長佐藤由美様からご祝辞を頂戴いたします。
先日私も魔女の谷エリアの内覧会にご招待いただきましたが、ハウルの城やメリーゴーランドの手の込んだ作りに目を奪われたり、不思議な魔女の世界に迷い込んだ気持ちになったりと、歩いているだけでワクワクする空間でした。先行オープンの4エリアと合わせジブリの世界観が見事に溶け込んだ世界で、唯一無二の施設が長久手市にできたことを本当に嬉しく思います。ジブリパークの持つ価値や魅力は世界中の人々を楽しませるだけでなく、本市をはじめとした近隣自治体のさらなる発展やシビックプライドの醸成を図っていく上で極めて大きな意義があると考えています。長久手市としましては、愛知県とともにジブリパークを支え、ジブリパークが100年先も愛される施設であるよう、こちらは未来永劫愛される施設であるよう、これまで以上に連携を深めていきたいと思います。ここジブリパークのある長久手市で多くの方に笑顔が生まれ、心に残る思い出が作られることを心より楽しみに、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
それでは続きまして、魔女の谷を企画監修してくださいました宮崎吾朗監督からご挨拶をいただきたいと思います。
約7年間かかってここまでたどり着くことができました。とにかく知事との約束の工期に間に合わせることができたというのが私の最大の喜びでもあります。で、この完成した魔女の谷を含めたジブリパークを今後は皆様にお渡しして、長く愛していただければなという気持ちでいっぱいであります。で、映画というのは作った瞬間に僕らの手を離れてしまうものだっていう感覚があります。で、もう映画を作り終えるとそれ以上できることはなくて、あとは観客の皆さんに委ねるものだっていうふうな感じがあります。でもジブリ美術館でも経験したことではありますが、施設というものは作り終わった時が実は終わりではなくてスタートなんだと思います。なので本当にこの100年ここにあり続けるようなパークでいるために、今後もですね、さまざまにお手伝いさせていただければなというふうに思っております。これを作っていく上ではですね、私たちジブリだけではなくて、設計者施工者、いろんな方たちの力を借りて、一緒にこう走りながら作ってきたっていう考えがあります。私にとってみるとこの床のもう石張りからですね、いろんな建物の木工事から、それに携わってた職人さんの顔が一人一人浮かぶようなものであります。本当にこのパークをですね、皆様に愛していただければなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
私実際に見てこのジブリパークのハウルの城が本当にこう現実になったんだっていうのと、それが動くっていうところがすごくびっくりして感動したんですが、鈴木さんはいろんなところをご覧になって一番感動されたところはどこでしたでしょうか。
作ったものが特に魔女の谷、建物がみんな本物なんですよね。本物っていうのはどういうことかっつったら、本当の建物、ディズニーランドだとね、例えば柱1個にしても中に鉄が入ってて、それをくるんでそれである形に見せるん でそれでいうと大きな違いだなと思って、今回吾朗君が手がけたものは全て本物の建物で、僕彼に聞いてみたんですよね、さっきなんですけど、これさって言って本物だよねって言ったら、そうですっていうか、で何でかって言ったら木は木だしね、でやっぱり本物の方が高いのかなって言ってつい聞いてみました。そしたら吾朗君がね、いや同じぐらいじゃないですかって言うんですよどっちをやっても同じぐらいのお金がかかる。かそれを聞いてね、ちょっと勉強になったんですけれどね、なるほどなと思いました。はい、だから考え方の違いだと思いますね。
まあ、先日あのアカデミー賞で長編アニメーション賞をご受賞されて、当日の会見では宮崎監督とお電話でお話しされて、ご感想を皆さんにお知らせいただきましたけれども、その後直接ご本人に会う機会があったのか、あったらどういうふうなお話をされたのか。
一旦引退を発表してそれを撤回してもう一回取り組んだわけでしょ。そしたらね、そのアカデミー賞がどうのとかね、そんなことまるで考えなかったですよね。ねえ、年が年だったでしょ。作ってる途中で死んじゃうんじゃないかとかね、そんなことまで考えざるを得なかったんですよ。でもまあとにかく彼が今ね、僕はある時にもそれ聞いたことなんですけれど、とにかく最後までたどり着けてそれが一番嬉しいって言って、それを強く言ってましたね。だから最後までたどり着けたことですね。まあ後で冗談で、いや俺が言ってんのはお金のことだとか言ってね、鈴木さんがねお金出してくれたからできたんだよって言ってごまかしてましたけれど、まあその自分のまあ年齢のこともあったと思うんですけれど、最後まで作品を作る上でそこまでたどり着けたことが嬉しいっていうということで、そんなことを話しましたね。
あともう一個だけすいません。
どうぞ。
先日のその会見の時にパノラマボックスっていうのを作ってらっしゃるっていうの
が、君はさすがですねそれ誰から聞いたんですか。
いや鈴木さんがおっしゃってたと思うんですけど、はい、美術館の方には君たちはどう生きるかの門のパノラマボックスだも展示されてるかと思うんですけれども、なんかそれもまた別の作品でも作ってらっしゃるというようなお話があったみたいですけど、こちらの方でも見るチャンスがあるのかなっていう。
あるんじゃないですかね。現実がどうなってるか僕はあんまりねもう分かってないん でパノラマボックスっていうのは何なのかっていうとね、まあ、これはジブリ美術館に来ていただいた方だったら分かるんですけれど、その作品ごとにある設定のものを立体化したものなんですよね。もしかしたらそれがこのジブリパークにやってくるかもしれないってそういうことは言えると思います。はい。
今回見て回られて、今建物の話いくつか出ましたけれども、どこか一つ、まあ、一番驚いたところだったり魅力的に感じたところ、どこか一つスポットを教えていただけないでしょうか。
アーヤと魔女、宮崎吾朗が監督で作った映画で、さすがね、そういうことを言うと細部に至るまで手の内分かってるわけですよ。いやだから、まあ、実はさっきこうやって見学して彼のガイドで見て回ったんですけれど、やっぱり力入ってましたね。親父の方はそうでもなかったですけどなんていうと問題発言なんですけれど、やっぱりなんて言うんだろう、自分でやった作品に関しては何をどうしたって自分のものだっていう、そういうのがあるんじゃないですかね。ただ自分の親父さんのね作ったものだとどうしてもその考え方その他をね理解した上でやんなきゃいけない、多分そういうストレスはあったと思います。でそれで言うと非常に自由にのびのびと作ったのがアーヤと魔女関係じゃないかなと僕は思いました。
この出身地にジブリパークができたということで、今後パークがどういうパークというか存在になっていったらいいと思いか教えていただけますでしょうか。
だから2つありますよね。1つはね、要するに当初の目的である5つのゾーン、それはもう完成したわけですよね。そうするとそこに満足するのか、あるいはそこへ何かを付け加えていくのかって、まあできたばっかりでそんなこと言うのは何なんですけれど、そんなことをちょっと一つは思いましたね。でもう一つはね、そういう場所をジブリであれ中日さんであれ県であれ提供したわけでしょ。それをどうね扱うかはね、来たお客さんのものじゃないかって気もするんですよね。そうお客さんがこの場をね、どういうふうに面白いものにしていくのか、それもちょっと見てみたいですよね。
ジブリパーク新エリア魔女の谷での鈴木さんの囲み取材と開園式典の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。